さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋紙さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えする番組です。本日はですね、ちょっと特別編といたしまして、ゲストをお迎えしてお話をしていただこうと思っております。EFT ジャパンのですね、代表のブレンダさんをとご一緒に番組をお届けしてまいりたいと思います。ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもですね、本当にもうバババカと、ね、よく言われてご自分でもおっしゃってるくらいなんですけど、はい、ね、いろいろこう私たちがこう子供たちから学べることというテーマで、はい、今日はお話をこうしていただければなと、はい、お聞きできればと思っております。
はい。
最近何かこうありましたでしょうか、
ね、最近はですね、ブログに書いた内容とか、あと夏休みがね、つい最近まではありました。うん、もう1ヶ月くらい経ちましたけど。
そっか、りょうちゃん今、小学校、
ね、そうなんですよ。上の孫、娘はもう小学校2年生、
ね。2年生ですね。
ね。はい。で、ね、すごく、やっぱりそこで、まあ、子供たちは子供たちでね、こう自分たちの世界があって、うん、で、そこでいろんなことを体験したり、ね、自分たちなりにこういろんなことを考えたりとかしてるんですけど、なんかこう見ていると、こうやっぱり、まあ多分ね、ただのおばあちゃんだったらそこまで見ないんでしょうけども、やっぱ仕事柄どうしてもね、あ、なんでこんなこと考えるんだろうとか、なんでこんな反応するんだろうかとか、やっぱ思って見ているものですから、そう思って見ていると、本当にすごい学べることがいっぱいあって、で、なんかこう、面白いなと思うのが、一言二言がね、すごいなんかこう、こっちに、あーって考えさせられることがいっぱいあって、でどうしても、子供は子供の世界があって、大人の世界とは違うよねっていうふうに私たちつい思ってしまって、子供が、そんな気にしないだろうと思うような言葉を投げかけたりとかすることありますよね。
子供だからわかんないよとかね。
そうそうそうそう。でもね、私たちも、振り返ってみるとね、自分たちが子供の頃あんなこと言われて傷ついたよねって、まだ覚えてることが。
あります、あります。
いっぱいありますよね。だからそれがね、やっぱり今の子供たちも、特にお父さんお母さんストレスの量が全然ね、昔と比べたら、また違うので、そういう意味で、結構ね、子供たちも昔よりも成長せざるを得ないような、環境に、今育ってるな、というふうに思うんですよね。
親も子も難しい。
そうですね。もちろんね、そこでね、親が先に、こう自分の悩みとか、やはりそうイライラしたりとかね、こう悩んだりとかするのがね、減れば、もちろんその分子供たちの負担も少ないんですけど、もうなんかこうね、うちの孫の場合だと、たまたま、こうあまりね、こう優しく、こうママに言葉をかけてない時があって、で、ママがね、ちょっとね、気分が悪いという時に、うん、まあ、意地悪のつもりはないんだろうけど、まあ、たまたまそこでちょっと座り込んでた時に、いたずら半分で、ママ、何サボってんのよって、言ってみたりして、で、そしたら、たまたまそれを後で私が聞いたものだから、そんなね、ママに意地悪言ったらいかんよって、ママだってね、一生懸命頑張ってるんだから、もう少し優しい言葉かけてあげていいじゃないって言ったら、ばあちゃんって、もう学校でね、もう毎日ね、気遣ってるんだよ。学校から帰ってきてからまでね、そんな気遣いないよってね、本人が言うから、ああ、なるほどねって、小学生は小学生なりのね、世界の中でストレス溜めてるんだなーっていうふうに、ちょっと思いましたね。
なるほど。面白いですね。そっか、やっぱそれがお家の中でも、
ありますね、
なんかね、優しくできないと出てきてしまう
と。そう。でも結局ね、それでね、すごく、あ、そうよねって思ったのが、もちろんいつもね、皆さんにもお話ししてることだけど、お父さんとかも、お母さんとかも、例えばね、仕事とか、もしくはいろんなね、こう、なんかこう、町内の役割とか、いろんなね、こう、コミュニティとかあって、で、その中で、気を使ってるじゃないですか、一日中。うんうんうん、ね、で、会社でね、例えば職場で同僚とか上司とか、いろいろ気を使いながら一日過ごして、で、帰ってきてみたら、誰にね、疲れを投げかけてるかっていうと、やっぱり家族なんですよね。だから本当は家族をもっと大事に しなきゃって頭では分かってるんだけど、ついね、外の世界で、やっぱりもう気をいっぱい使ってきてるから、家に帰ってまで、気使えないよっていうね、さっきの孫の言葉と同じような状態ですよね。
なんかそこではその本当に疲れてるんだって素直に言えたらいいんですけど、そうじゃなくてもう気づけよとかね、私はもうなんか私を最初にこうね、このすり減った分を補給してよって思って、
そうなんですよ、
ね、求めちゃうっていうのもあります
ね。それありますよね。疲れてるって分かってるでしょうとかね、うん、やっぱり思ってしまうし、どっちもそうなんですよ。ね、たとえ、主婦でね、家に一日いたとしても、主婦は主婦でね、本当やりくりをすることでストレスが溜まったり、子供の世話でね、ストレスが溜まったり、いろんなことで悩んだりして溜まったり、ね、家にいるから楽じゃないって言うけども、家にいるからこそ逆に悩む時間がすごくあったりとか、ね、そういうのもあるので、そうなってくるとそれも気づいてよってやっぱりね、うん、なんかみんなそうなんですよ。子供も お母さん気づいてよって思ってるし、ね、お父さんもお母さんもみんなね気づいてよって優しくしてほしいのよってお互い思ってるわけだから、本当はねお互いにこう気遣いができればすごく家に帰ったら落ち着けるねって言えるね、そういう環境をね作れるんですけどね。
家の中でも本当に気を使わなきゃいけないと思うとやっぱしんどいって言ってありますよね。そうそうそうそう、正直になれれば安全で正直な場だと、ね、自分に戻れる場だとすごく安心するのかもしれないですね、うん、ついつい減っちゃうっていうのが、
そうですよね。それとか、ね、どうしても期待しすぎちゃったら後でがっかりするっていうふうに思ってしまうと、うんうんうん、なんかこう自分が優しい言葉をかけづらくなっちゃう得意があるじゃないですか。
ああですね、帰ってこないかもしれない
ですね。そうそうそうそう、うん、でやっぱりねそこにこう どうしても見返りをね求めちゃうっていう、うんうん、ところがあるんですけども、この間ね私、好きなね海外ドラマで、うん、ハウスっていうのがあるんですけど、はいはいはい、医療現場のちょっとね変わったおじさんが、先生の話なんですけど、その中でたまたまねある政治家で、すごく人のいい政治家が出てきて、でその方がねその人を疑うことはしたくないっていうふうにこう言われてたのね、うん、でその中の言葉としてそのお医者さんの方はどっちかというと疑いっぱなしなの、人患者さんというのは嘘をつくものなんだっていうふうにこう決めつけてるところがあって、でその政治家が言ったのが、でもねっていつもね疑うことに意識を向けてネガでいるよりは、疑わずにあみんないい人なんだって思って時々がっかりする方が僕を選ぶねって、
そうですね。なるほどね。
って言ったんですよね。だから、疑いっぱなしの状態であれば、もうどうしてもネガティブにいる時間がすごく長いけども、みんないい人なんだっていうふうに思って、で、いれば、その思いがすごく長くね、ポジティブな気持ちでいられるし、そこでがっかりすることがね、あったとしても、それは一瞬で本当終わっちゃうわけだから、だからそう考えてみたら、本当にね、来るか来ないかわからないようなそのねものに意識を向けるよりは、今の自分をねもっとねこうみんなを好きな人たちとかね、特に大事な人たちはね本当にいい人たちなんだよね、私が大好きな人たちなんだよねと思って見ていくっていうのは自分のためにもプラスですよね。だからそういうなんか気持ちを逆にやっぱりこう今の子供たちには伝えていきたいなというふうに思いますよね。
ね、なんかこうびっくりするとか期待が叶わないのが嫌だから、ね、その望むことすらやめてしまうっていうことよりかは、本当に日々の中でこんな嬉しいことがあったとか、それを数えられるような、まあ、大人としてもなんかそういう手本をね、絶対あげられると。
そうなんですよ。はい。ですよね。だから、可能性の方に意識を向けるっていうのは、こう、引き寄せの法則ですごく大事なことじゃないですか。人を信じられないとかっていうふうに思ってしまうと、もちろん信じられない、ね、状況がいっぱいいっぱい現れてくるわけですから。だから、時々ね、それはもう、自分自身も願わを感じることもあって、ね、こう、がっくりってくることもあるかもしれないけど、でも、その期待感っていうのをポジティブの方に向けて、自分のね、本当本心からそう思えるようになれば、必ずそれを引き寄せていきますから。ですよね。だからそういう意味で、まあ特にね、今お母さんお父さんたちも、こう毎日のね、生活の中とか、いろんな、こうね、いろんな人たちと付き合う中で、やっぱり嫌なものを見たりとかね、世間に出るとどうしてもね、こう、プラスばかりじゃないっていうのがね、見えてくるので、ただそれをね、また家に持ち込んできて、それを子供たちに言ってしまったりすると、子供たちも世の中はそういうものなんだっていうふうに、見るようになってくるので、 なんかまずはね、お母さんお父さんが少しね、あ、本来はね、人の中にはいい人の部分が必ずあるんだなっていうふうに思って、自分のね、身の、あの周りの人々に対するその見方を少し変えていただいて、で、そしてね、その家に帰ったら、あの人意外とこんなとこがあったんだよとかね、すごいいい人だったんだよっていうふうにね、知らなかったとかね、そういう話をね、逆にね、子供たちの前でいっぱい ね、してほしいなっていうふうに思いますね。
なんでしょうね、こう、子供って本当にすごいパワーがあって、大人がどんな状態でも笑ってくれると、ついこちらが笑って、ね、にっこりこう、できるみたいなところがありますもんね。
子供の一番不安なのは、お父さんお母さんが、やっぱり幸せな顔してない時が一番不安なんですよね。で、もちろんね、原因は子供にないにしても、子供は自分が原因だろうと思っちゃいますから、自分が幸せにできてないっていうことが不安なんですよね。だからそういう意味で、お父さんお母さんがね、こう、元気いっぱいで、明るかったら、ね、それだけ、子供たちも幸せに。で、それをね、そのまま、その大人として成長していってもらえれば、私たちみたいにいっぱい荷物抱えなずに、済みますから。
ああ、そうですね。確かに。こう、目の前の子供を見て、なんつうの、そこから、何かを自分が受け取るというかね、うん、ああ、笑、なんか、にこやかさを受け取るとか、うん、ちょっとこう、パワーを受け取るみたいなところをね、あってといいかもしれない、
ね。そうですね、うん。もらえるものいっぱいありますよ。
ありますよね。
はい。
はい。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回はですね、子供たちから、こう、学べるというか、受け取れること、ということで、ちょっと考えてきていただきました。はい、そうですね、ぜひぜひ皆さん、こう、ね、自分のお子さんがいれば特にそうでしょうし、世の中で、こう、ちょっとすれ違った、お子さんの方からね、なんか優しさとか、そういうのをこう、受け取れると、いいなと思います。
はい。
はい。ということでですね、次週はですね、また、引き続き、次週はまた、次週で考えたいと思います。というところで、はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。